皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今週も最新の技術動向を詳しく教えてください。
はい、スージーさん。今週も全固体電池の分野で多くの重要な動きがありました。まず、ソリッドパワー社が第1四半期の決算発表とカンファレンスコールの日程を告知し、米国全固体電池市場に関する調査レポートでは、2026年から2035年までの市場規模と成長が予測されています。また、リチウム電池用固体電解質市場も、2026年から2033年の間に合計で 103% もの収益成長が見込まれており、MBAK エナジーソリューションズ社のような新興企業の動向も注目されます。さらに、中国では2026広西 ASEAN 新エネルギーリチウム電池産業展示会が開催され、上海では国防科学技術産業装備博覧会で新エネルギー電源電池展示エリアが開設されるなど、全固体電池技術の戦略的な応用が広がりを見せています。これらのニュースから、私たちは全固体電池の量産化に向けた各社の具体的な進展と、技術的、市場的な課題、そしてグローバルな競争戦略について深く掘り下げていきます。
なるほど。特に、量産化の現実味と、それが市場にどう影響するのかに興味深いですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、今週最初の注目ニュースは、全固体電池のパイオニアであるクオンタムスケープ社の動向ですね。どのような進展があったのでしょうか？
はい、スージーさん。クオンタムスケープ社は2026年第1四半期決算で、全自動パイロット生産ラインであるイーグルラインの設置と稼働を開始したと報告しました。このラインでは、主力である QSE5 セルの初期生産が進行しており、先進的な AI モデルを統合することで、バッテリーセルの品質と信頼性が大幅に向上したとのことです。
AI が品質向上に貢献しているというのは興味深いですね。これは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
量産化に向けた重要なマイルストーンといえます。これまで実験室段階だった全固体電池が、商業化段階へと移行しつつあることを示唆しています。AI の活用は製造プロセスの課題克服に大きく貢献し、特に第2四半期には自動車及びその他の用途向け QSE5 セルの顧客出荷をサポートする見込みです。
顧客出荷が見込まれる一方で、財務状況はどうなのでしょうか？多額の投資が必要な分野なので気になります。
同社の2026年第1四半期は、ギャープ純損失が1億80万ドル、調整後 EBITDA 損失が6320万ドルでした。しかし、顧客への請求額は1100万ドルに達しており、フォルクスワーゲングループ傘下のパワーコーを含む世界有数の自動車 OEM との連携に注力しています。
なるほど。まだ収益化には時間がかかるとはいえ、具体的な量産に向けた一歩を踏み出したということですね。次に、全固体電池全体の量産化動向について教えてください。特に2026年を目標とする企業が多いと聞きますが、どのような動きがありますか？
はい、スージーさん。全固体電池の量産化は2026年を節目に加速しており、特にトヨタ自動車が積極的です。トヨタは2026年に初期量産を開始し、2027年には本格的な量産体制を確立する計画で、2030年までに年間9ギガワットアワーの生産能力を目指しています。
トヨタがリードしているのですね。他の国や企業の動向はどうでしょう？
中国企業も存在感を増しています。吉利汽車、後期集団、CATL、BYD といった企業が2026年から2027年をめどに展開を目指しています。例えば、吉利汽車は2026年に高エネルギー密度全固体電池をタクシーに搭載する計画です。クオンタムスケープ社もイーグルラインの稼働を開始するなど、量産化への具体的な進展を見せています。
各社が意欲的な目標を掲げている一方で、量産化にはまだ多くの課題があると私も聞いたことがあります。具体的な課題は何でしょうか？
主な課題は、まず高コスト問題です。特に硫化物系固体電解質は、既存の液系電解質に比べて約5倍も高価であると指摘されています。その他に、電極と固体電解質間の界面抵抗の高さ、 リチウムデンドライト形成の抑制、安定した製造部止まりの確保、そして高品質な原材料の安定供給といった技術的および経済的な課題が残っています。
コストと技術的なハードルをいかに乗り越えるかが普及の鍵になるわけですね。日本の自動車メーカーの動きとして日産自動車も全固体電池に力を入れているそうですね。どのような戦略なのでしょうか。
はい、スージーさん、日産自動車はモビリティインテリジェンスを核とする新たなビジョンを発表し、AI 駆動技術と全固体電池技術の進化を重要な焦点としています。同社は2028年頃の量産化を目指しており、初期段階ではコスト削減に大きな期待は寄せていないものの、将来的には液系リチウムイオン電池と比較して数割低いコストポテンシャルを予測しています。
初期はコスト削減が難しいけれども、将来的にコストメリットが出てくるということですね。AI 統合型車両という点も興味深いですが、この戦略は業界にどのような影響を与えますか？
EV の航続距離不安を解消し、充電インフラへの依存度を低減することで、消費者の EV 購入障壁を大きく引き下げる可能性があります。また、日産は EV 用大容量蓄電池が車両用途だけでなく、電力系統への貢献など、社会全体に価値をもたらすことを強調しており、これは自動車メーカーの役割を再定義する動きとも言えます。
なるほど。単に車両の性能を上げるだけでなく、社会インフラへの貢献も視野に入れているのですね。今後の見通しはどうでしょう。
コスト削減と量産化が実現すれば、EV の価格競争力が高まり、市場普及がさらに加速すると予想されます。日産のモビリティインテリジェンスは、車両が AI が常駐する生活空間の一部となり、ユーザーのライフスタイルに深く統合される未来を示唆しています。
技術革新が私たちの生活や社会の在り方そのものに影響を与えるのですね。クオンタムスケープ社に再び注目が集まっていますね。決算発表を前に株価が急騰したというニュースが入ってきましたが、どのような背景があるのでしょうか。
はい、スージーさん。クオンタムスケープ社の株価は2026年第一四半期決算発表を前に、ショートカバーと投機的な買いによって一時 14% も急騰しました。これは、同社の全固体電池技術への期待感が市場で非常に高まっていることを反映しています。
それはポジティブな動きに見えますが、記事では懐疑的な見方も示されているようですね。なぜでしょう？
A、2025年に製品からの売り上げがゼロであったことや、一部の幹部が大規模な株式付与前に自社株を売却したという報道があり、これらが投資家の一部に懸念を与えています。実際に、アナリストの平均目標株価は現在の株価水準を下回っており、多くの金融専門家が引き続き同社の業績に対して警戒的な姿勢を維持していることを示唆しています。
なるほど。市場の期待と現実の間にギャップがあるということですね。今後の見通しとしてはどう捉えればよいでしょうか。
長期的には、同社の技術が実際に市場に導入され、量産化とコスト削減が実現できるかが鍵となります。強気派は、2025年末時点での十分な流動性と、2026年の調整後 EBITDA 損失に関するガイダンスから、同社のキャッシュランウェイが2020年代後半まで延長されると見ています。これは、技術開発と生産ライン構築に必要な時間を確保できる強みです。
市場の評価は複雑ですが、資金力があることは開発を進める上で重要な要素ですね。全固体電池の核心部分である固体電解質材料について、2026年現在の技術動向はどうなっているのでしょうか。
はい、スージーさん。固体電解質材料には主に、硫化物系、酸化物系、ポリマー系の3つの化学系があり、それぞれ異なる特性と課題を抱えています。硫化物系は高いイオン伝導性が期待されますが、空気中での安定性やコストが課題です。
酸化物系とポリマー系はどのような特性があるのですか？
酸化物系は熱的、化学的安定性が高く安全ですが、イオン伝導性が硫化物系に劣る傾向があります。ポリマー系は柔軟で加工が容易な点がメリットですが、イオン伝導性が低く、高温での使用に限定されることが多いです。これらの材料開発における特許動向も活発で、 企業の競争戦略を読み解く上で重要です。
なるほど、それぞれに一長一短があるのですね。技術的な課題としては他にどのような点がありますか？
依然として電極との界面抵抗の低減、リチウムデンドライト形成の抑制、そして量産に適した製造プロセスの確立が主要な技術的課題として挙げられます。これらの課題を克服するための複合材料やハイブリッド電解質の研究開発が加速すると予想されます。
より安全で高性能なバッテリーは電気自動車の普及を加速させる鍵となるわけですね。固体電解質材料の開発はさらに具体的にどのような方向へ進んでいるのでしょうか？
全固体電池向け固体電解質材料の開発は継続的に進んでおり、主な焦点は室温での高いイオン伝導性の実現、電極との良好な界面形成による抵抗低減、そしてデンドライト形成を抑制する機械的強度の向上にあります。
薄膜やセラミック、ハイブリッド電解質といった新しい材料も探索されていると聞きますが、それぞれの特徴は何ですか？
はい、薄膜技術はバッテリーの小型化とエネルギー密度向上に貢献し、セラミック材料は高い安定性と耐久性を提供します。またハイブリッド電解質は固体と液体の特性を組み合わせ、それぞれの利点を生かし欠点を補い合おうとする新しいアプローチです。これらの開発は高界面抵抗の克服や製造部止まりの改善、コスト削減に不可欠です。
技術革新のスピードが速い分野だと思いますが、今後の展望はどうですか？
今後、AI とマテリアルズインフォマティクス、略して MI を活用した新材料探索が加速すると予想されます。製造プロセスの最適化によるコストダウンや、国際的な研究協力もさらに活発化するでしょう。
材料レベルでの基礎研究が、全固体電池の未来を大きく左右するのですね。全固体電池がエネルギー貯蔵技術においてどのような飛躍をもたらすのか、もう少し詳しく教えてください。特にコスト削減効果は期待できるのでしょうか？
はい、スージーさん。全固体電池は電気自動車、EV 用バッテリーのコストを最大 30% 削減できる可能性があり、EV を内燃機関車とより競争力のあるものにすると期待されています。これは EV 普及の大きな推進力となるでしょう。
コストが 30% も削減できるのはすごいですね。他にどのようなメリットがありますか？
全固体電池の主な利点は、固体電解質の使用により、従来のグラファイト負極よりも大幅に高いエネルギー密度を持つリチウム金属負極の採用が可能になる点です。この技術は EV の航続距離を飛躍的に伸ばし、充電時間を大幅に短縮することにも貢献するとみられています。
しかし、まだ課題も残されていると。具体的には何でしょうか？
そうですね。新たな電解質材料の可能性を示す研究も発表されていますが、性能の最適化とコスト削減にはさらなる研究が必要です。また、全固体電池の量産化プロセスと、安定かつ安全な固体電解質材料の開発は、依然として大きな技術的課題として残っています。
高性能化と低コスト化を両立させることが、今後の普及の鍵になるのですね。最後に、中国における全固体電池の動きについて教えてください。広西 ASEAN 新エネルギーリチウム電池産業展示会が開催されたとのことですが、どのような内容でしたか？
はい、スージーさん。2026広西 ASEAN 新エネルギーリチウム電池産業及び充電、交換設備展示会が、中国の南寧で開催されました。このイベントは、広西チワン族自治区が新エネルギー産業のハブとして発展していることを象徴しています。
ハブとして発展とは具体的にどういうことですか？
南寧を研究開発と製造拠点、柳州を車両生産拠点、そして錦州港を輸出拠点とする産業構造が形成されており、特に東南アジア市場への展開を強化している点が特徴です。
東風汽車が2026年に航続距離 1000km を超える全固体電池を搭載すると発表したと記事にありましたが、これは大きなニュースですね。
全くです。この発表は中国が全固体電池技術の実用化を加速し、 EV 市場におけるリーダーシップをさらに強化する意図を示しています。柳州のセパレーターや冷却部品といった関連産業の高度化も期待されます。
東南アジア市場に焦点を当てている ということでしたが、それはなぜでしょうか。
東南アジア特有の高温多湿な環境条件に対応できる製品の競争力を高め、未開拓の市場潜在力を最大限に引き出すことが目的です。中国は、新エネルギー技術のサプライチェーン全体にわたるイノベーションと投資を刺激し、地域経済の活性化にも貢献しようとしています。
中国の戦略的な動きが、全固体電池市場のグローバルな競争をさらに加速させることになりそうですね。
今週のニュース全体を振り返ると、全固体電池の量産化に向けた具体的な進展が各社で加速していることが明確になりました。特にクオンタムスケープ社のイーグルライン稼働や、トヨタ、日産、中国企業の具体的なロードマップは、技術が実験室から市場へと移行しつつある現実味を示しています。一方で、高コスト問題や製造不止まり、安定した材料供給といった課題も引き続き存在しており、これらをいかに克服するかが今後の競争力を左右するでしょう。固体電解質材料の開発競争も熾烈で、AI や MI の活用がその加速に寄与しています。
そうですね。単に技術が進化するだけでなく、それがコスト削減や市場競争力にどうつながり、私たちの生活をどう変えていくのか、そして各国、企業の戦略がどう交錯していくのか、今後も興味深いですね。トロイさん、今週もとてもわかりやすい解説、ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました、スージーさん。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。